花本 IR 特集。このコーナーは証券コード9678東証一部及び札幌証券取引所上場金本の IR 活動の一環としてお送りいたします。ご出演は株式会社金本広報室次長の高山雄一さんです。改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
今日日本経済新聞のラジオテレビ欄、はい、ラテ欄を見ていたら、はいはい、ラジオ日経のところがあってね、ザ・マネー午後3時10分から建設連建機レンタルの金本から広報室次長高山雄一さんをゲストに迎える。同社の第一四半期決算、はい、今後の見通しなどについて高山さんが語るって書いてあったの。
はいはい、
語ってくれるんですよ。
よろしいんですか。
いいよ。じゃあまず第一四半期決算、
はい、
着地からいくと、はい、営業利益 10.3% 増、経常利益 19.3% 増、純利益 23.5% 増、11、12、1月期っていうのはこれは良かったですね、うん、
これそれ多分去年ですよね。
あ、そうそう、はい、でごめんなさい、それで今期は、営業利益 19.6、 経常利益 14.3、 はい、純利益 9.4、 いいじゃない
です か。ですから昨年も第一四半期は良かった、はい、で今年も、第一四半期は順調にスタートしたと、
はい、
で実は昨年は第一四半期第二四半期すごく良くてですね、
はい、
珍しく投資家の皆様に間違ったことをお伝えしないようにと、いつも慎重に慎重に数字を出してたんですけど、6ヶ月で1回情報修正した、
はい、
ついでに第3四半期第4四半期は、まあ、計画通り進むだろうから、
夏から秋は、
はいはい、その分上乗せした通期業績予想に、はい、その6ヶ月の時に引き直して昨年は発表したと、
はい、
でところが第3四半期の時にことのほかのあちこちから人手不足ですと、工事がちょっと滞ってきておるようですという報告があったもんですから、
はい、
巣はこれはどうなったことやらというところがあったんですが、
はい、
結果第3四半期も第4四半期もほぼほぼ当初計画通りで順調に推移した、
はい、
まあ、それの流れで今年の第1四半期も良かったんだというところでございます。で特に東北なんですけど、
はい、
復興工事ですね、の方が、かなり、推移しまして、
はい、
手前どもが、お出しして申し上げているような重機、これらの方の仕事がかなり割をに近づいてきたというところでございますんで、この何年かその一つ一つの事業が終わるたびにマイナス傾向にあったんですけども、今回福島の中間貯蔵施設の方の工事が少し出てきたもんですから、
はい、
ちょっとそれでマイナス幅が減った。そして北海道の方も、当初想定してたより当初 5% 成長かなと思ってたのが 12% 成長になっていたと。でそれ以外の地域も良かったということで、売上 8.5% 営業利益 19.6% 増というような数字になったということでございます。
ただ通期にしちゃうと売上 2.2% 営業利益 4% と、
はいはいはい、
なんかこの目減りする印象があるのはどういうことなんでしょうか。
これですね、まあ、第一四半期は数字的には良かったけども、はい、まだその第二四半期第三四半期第四四半期は去年の数字のままでございますから、
はい、
結局こういじってないと。
なんでいじんないんですか。
昨年ちょっと格好つけていじってみたら、
はい、
かなりドキドキ感があったもんですから、はい、皆様に変なあれをお伝えしてもなと。で、はい、どうしても金本というのは第一四半期と第二四半期、そして第四四半期に業績が上向く傾向があります。特に国内のレンタルっていう意味では、まだ東京いわゆる1月2月3月の年度末に出稼ぎの人がいてブルーカラーがたくさんいるから東京で工事が多く行われるわけですけども、はい、東京の方がそういった陸上の仕事があんまりうちまだ営業拠点が多くないもんですからね、
はい、
そういう意味では、国内のレンタル売上はあんまりそこ伸びてこないわけですよ、
はい、
でやっぱり得意としている東北北海道九州これらの地域がいい、第4四半期と第1四半期の方に数字が集まりやすい。で第3四半期っていうのは 新年度の始まりの4、5、6に2ヶ月間うち引っかかっちゃうんで、どうしてもここ、端境期になっちゃうというところなんですね。はい、
なるほど、
はい、でそういう意味でちょっと慎重に慎重を重ねて、このままとりあえず今回は発表させていただいたと。
はいはい、とりあえず第一四半期は生まれに行って、それで着地したところで、はい、あとはいじってないよと、こういう見方でいいですね。
おっしゃる通りです。
はい、保有するレンタルアイテム導入時時間、2500億円を超えるといつもおっしゃってますが、
はい、
これ、母価ゼロになった金額ってどれぐらいなんでしょうね。
3分の1なんですけども、これ、すいません、はい、ちょっとその数字ですね、
はい、
うちの金本の本体の数字なんですよ。
なるほど。
で連結に しますと3300億超えてました。
はい、
はいはい、ですからそれの3分の1が完全に
原価償却が
終わったもの。
1000億円もうただの機械を持っている。
すいません
ということですね。
というか、はいはい、法定耐用年数が6年でございますので、
はい、
6年の汎用性の高い機械が多いもんですから、そういうことになります。はい、
だからピョロッと売ると全部利益になるものが1000億円もある。これ小沢さんどう思いますか。
素晴らしいですよね。いやうなずかれても美しい顔でうなずかれても困ります。
まあそれだけ含み資産が多いというところですけども、
はい、ね、
今後の展開っていうところで一番こう注目されるのが、まあ中計画ブル55ってあんまり語られることがないんですけど、
はい、
国内営業基盤の拡充、
はい、
特に今後の大規模建設予定ってたくさんあるじゃないですか。これはどう見ておいたらいいですか。まあ、リニアをはじめ、うん、東京五輪等々、
はいはい、
これはどう捉えておられますか。
はい、リニアについてはかなり前倒しをして、工事を進めようというお考えがすごくある現場だと思ってます。
はい、
で手前ども山岳トンネル得意にしておりますし、グループの中に特にリニア新幹線 の実験線のトンネル工事を担当した、名義エンジニアリングという会社がグループに参加してくれてますんで、
はい、
鬼に金棒というような状態と言いたいとこなんですね。
はい、
まだ鬼にも金棒にも、ね、もしかしたら、周りの方から見たらなってないぞと言われるかもしれませんが、
はい、
そういう意味ではこれは非常に今後注力をしていきたいと。で一方で東京のオリンピックでございますが、
はい、
ほぼ出揃って動いてきておりますが、ある程度土台ができてこえば、その後は建築上物の方の工事ということになろうと思います。はい、で手前どもは上物の方はこれからもうちょっと力を入れていかなきゃならんというところでございまして、
はい、
そういう意味ではもう少し頑張んねばならないなと。で機械については高所作業用機械、特に屋内用の機械でありますとか、そういったものもたくさん必要となります。お取引のあるお会社さんでいうと、あれですね、北越工業さんでしょうか。
はい、コンプレッサー、
はいはい、で実は高所作業用機械では今トップシェアお持ちになられてまして、
なんか柔軟に受注してくれるみたいですね。
は
い、
タイヤがいいなとか、
はい、
キャタピラーの方がいいなとか、もうあと1メーター上に伸びるとありがたいんだけどなというお話を、即座に答えていただけると、これが北越さんのもともとの燕三条にご本社ありますから、
はい、
技術力っていうんでしょうかね、あと職人なんて言い方をすると失敬になりますけど、そういうなんて言うんでしょう、職人魂っていうんでしょうか、即応してくださる、もうこのあたりが本当非常に助かってます。で今年もまた大量に、発注をさせていただいてるんじゃないかなと思います。保険さんに言わせればもう一桁増やせとかいう話かもしれませんけどね。
はい、
はい、
でそれは話を元に戻すと、はいはい、発注はしているよと、これは国内対応のためだよということです、ね。はい、
おっしゃる通りです。
ところがその国内対応ということでいくと、国内営業拠点の拡充のスピードがどうも遅いんじゃないかという気もするんですが、これどうですか。
はい、実は東京首都圏への出店は非常に時間かかってます。
はい、
でこれは地球の裏方で東京って言っていただいた後、
それも受けない
急に、古いかもしれないですけど、そうだね、最新のを出してみましたがダメでしょうか。実は土地代がもうベラボーに高くなってしまって、
はい、
で売っていただけるはずだった土地もちょっと なんでしょう、賃借もちょっと難しいとか、はい、いう状態でなかなか進んでおりません、
はい、
一方で西日本、こちらの方の拠点展開は今かなり力を入れております、先ほどもう来年の日程を話しておりましたが愛媛県2月にやろうぜとやりますよというお話が出てましたけども、その愛媛県も4月、
やろうぜ IR ね、
IR ですね、はいはい、今年の2月に2拠点、出すことは決定しておりますし、はい、それ以外も東海地区でありますとか、これまでなかなか拠点が進出できてなかった地域、
はい、
ここへの拠点進出はかなり強めております。当然ながら福岡、
はい、
については金本本体が6月に、福岡市内に営業所を作るだけではなくて、はい、筑後の方に九州に今点在しております3つの、レンタルを行っている子会社、ここに機械供給できるように、
はい、
総合機械センターを作りますんで、これもオープンしますんで、はい、とりあえず東京でちょっとなかなか伸長するのに数字がなかなかついてこないところっていうんでしょうかね、皆さんにお見せできる数字ができてない、できないこの短期的な部分では、西日本特に九州での成長でカバーをしていこうという考えでおります、
は
い、
その意味では M&A という選択肢があると思うんですが、はい、こちらについてはどうですか。
これもこれまでどちらかというと、
はい、
M&A は相手様から相手様のいることですし、相手様からM&A をしてもらえまいかというお話が来るのをどちらかというと待っていた方だったんですね、
はい、
ですから今後はその敵対的なという言葉ではなくて、ただしもっと積極的に進めていきたいと、でこれについても西日本まだ出店余地ある地域たくさん持っておるわけですから、そちらの方の部分では M&A をできればすぐにも進めたいと。一方で東京は
これ2020年まで M&A 案件は出てこないんじゃないかと、あるいはその高いんじゃないかというイメージがありますよね。
おっしゃる通り、はい、東京はちょっと高いんですよ。ですから東京オリンピック、要はオリンピックパラリンピックが終わったら東京でもう工事がないっていうことではないですから、
はい、
ただし業者さんの中で中小のところがなかなか機械をラインナップするであるとかいうところもだんだん難しくなってきていくことも事実なんで、
はい、
そういう意味では東京での M&A は20年以降というところになろうと考えております、
はい、プラスして海外展開、このあたりどうですか、
はい、海外は今
一時海外ずっと向いてましたよね、
はいはいはい、なるだけ早めに海外進出して、そこの国々でそのレンタルというサービスの手前どもがいわゆるスタンダードをこしらえようと、思っておりました。で今まさにそれで、ベトナムでありますとかタイ、シンガポール、というところ、またあとはフィリピンでありますとか、
はい、
進出しているところで一生懸命やっております。ただ残念ながらですね、人手が足りない。
海外も、
はい、
はい、
なかなか教え込みに行く人間が日本からもっと海外に行かせたいんですけど、
ええ、
日本の方が人手、うちの会社も人手不足なんで、向こうになかなか行かせられない。結果として向こうで事業をもっと効率よく展開させる、要はその教え込みに行く人間というのが足りなすぎてですね、
はい、
少し頓挫をしておるというところでございます。
ただアジア中心に合弁会社等々で拡大基調にあることは間違いないと。
おっしゃる通りです。
ということですね、
はい、でそれと中国は上海に新たに合弁ではなく、金本独資で、金本だけの資本で新しい会社を、
はい、
設立いたしました、
ええ、
ですから ここでまた違う展開をしていけるかなと思ってます。
あと別のところから見ると、
はい、
ケアウェル安心株式会社とか、
はいはいはい、
こういう子会社化ってなんか進んでるようなイメージ受けるんですが、
はい、
これはどんな感じで進めていくんですか。
は
い、
これは実は16年に買収した西健という 九州の会社、
はい、
こちらの事業でやられてたんですね、介護用品のレンタルというのを、はい、で九州と西日本で展開しておりました、で今回名前を出していいのかな、ピップエレキバンさんのご系列のお会社さんが、
はい、
東京で展開されていた、そのケアサービスの事業を買収させていただきまして、
はい、
東京でも、まあ、東京というか関東でも同じ事業をしていけることになりました、
はい、将来的にこう拡大する方向でおられるんですか、はい、それともこれはたまたまということでしょうか。
いや、将来的にはできるだけこれは建設機械のレンタルの方がやっぱ最優先になると思いますが、どうしても日本の高齢化っていうのも同じぐらいどんどん進んでおりますんで、
はい、
なるべく早い段階で全国で同じサービスができるように、整備を進めていきたいなと思います。
先ほど来その人手不足っていうのがキーワードで出てきてますけども、はいはい、自動化とか IT 化とか ICT 化、この辺の取り組み何回か聞いてますけど改めて伺えますか。
はい、はい、実はうちのそのなんて言うんでしょう、自動化っていうところすごく単純なところで言うと、
はい、
機械をお出しすると建設会社さんにお使いいただいて、
ええ、
で請求書を出す、金本の請求書を出す、または金本の子会社の請求書を出す、まあ、それで普通は済ませてもらえればありがたいのですが、はい、それぞれの会社ごとに納品伝票というんでしょうか、そちらに書き換えてくれっていう作業が出てきます。でこれについてはもうずいぶん昔からうちはそこのお会社さんの社名を入力するっていうんでしょうか、選択するだけで、そのお会社さんの書式に置き換えることができるようなシステムを組んでやっておりました、
はい、
ですから営業所でのそのいわゆる営業事務の人数はすごく少なくなってます。で今度機械の入出庫の部分でどうしても、つまらない、確認作業で、まあ、それが重要なんですけどね、整備スタッフの手を煩わせていたと、これを IC タグであるとか QR コードのステッカーで、
はい、
どんどん置き換えていこうと。でこれまでどうしても外なもんですから、マイナス20度以上になってしまうような現場でも、または炎天下で、35度ぐらいになるとこなってしまっても大丈夫な、タグをということで少し遅れてましたが、これは暫時、進んできております。でそれ以外のインターフェースの部分についても今年の5月から、金本でも新しいインターフェースで、受付開始ができるということになりますので、それらの効果が少し少し出てくるんじゃないかなと思ってます。
そこに、まあ、遠隔操縦とかそういったものも入ってくると、
また別かもしれませんがドカロボ3とかいうやつですね、
が入ってくる、はい、ということですね、はい、ということで今回もはい、プレゼント頂戴した。
そうなんです、はい、今日ご出演いただきました証券コード9678金本からリスナーの皆さんにプレゼントがございます。番組の感想をお送りいただいた方の中から抽選で10名様に金本特製クリップオンマルチの多機能ペンをプレゼントいたします。黒、赤、青、緑の4色油性ボールペンとシャープペンが1本になった便利なペンです。私も実は愛用しております。
ありがとうございます。
プレゼントのご応募はザ・マネーからリンクしている金本 IR 特集ウェブサイトから、またおはがきの方は住所、氏名、年齢、職業、そして番組の感想を必ずご明記の上、郵便番号 105-8565 ラジオ日経金本プレゼント係宛て、郵便番号105-8565ラジオ日経金本プレゼント係宛てにお送りください。締め切りは4月20日必着となっております。皆さんのご応募をお待ちしております。高山さん今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
金本 IR 特集、このコーナーは証券コード9678東証一部及び札幌証券取引所上場、金本の IR 活動の一環としてお送りしました。
先輩、この辺も再開発ですね。
そうだな。おい、ところであの油圧ショベル、子供のステッカーが貼ってあるけどどこのメーカーだ？小松？日立建機？キャタピラ？
え、先輩知らないんすか？金本坊やを。あのマークがあるのは全部金本のレンタル建機ですよ。
日本の建設現場を支える建機レンタル最大手の金本。 証券コード9678東証一部殺傷上場レンタルの金本にご注目ください。